マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ6月に入りました。
そうですね、波乱の6月の予感がします。
波乱ですか。
まあやっぱり毎月当たり前ですけど、まあ、雇用統計から始まりますからね、はい、アメリカは少し不安ですもんね。
どうなっていくんでしょうか、はい、今日はそのあたりもしっかり伺えるんですね。
しっかり喋れるか自信ないですけど頑張りますね、
はい、はい、よろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
まあ波乱の6月なんて不吉なこと言ってしまいましたけども、まあおそらくメディアとかに書かれてることを読んでうなずかれてる人もいると思うんですけども、アメリカの景気がやっぱり少しずつ確実にスローダウンしてるんですね。まあスローダウンしてるのはいいことで、スローダウンさせようとここまで金利を上げてきたわけですからね。でスローダウンしないことにはインフレが収まらない。だからスローダウンしてくれるとインフレが収まる。インフレが収まれば、まあ、金利が下がるわけですから。金利が下がるのであれば、なんだ株は買いだろうと。これがまあ、そのスローダウンを肯定的に受け止める一つの見方です。でももう一つは、スローダウンが今度行き過ぎると、街にまあ、不況感が漂って消費が落ちてきて、これはもうすでにアメリカの小売りの統計にも出てますけどもね、はい、個人消費はどんどん落ちてきています。特に先週の金曜日に発表された PCE、個人消費支出の中で、デフレーターが収まってきたこと、インフレ率が収まってきたことは喜ばしいんですけども、私がずっと注目していた実質の個人消費支出、これはインフレ分を差し引いた個人消費支出が4月分どうだったかという数字なんですが、これが久しぶりにマイナスの数字になったんですね。
はい、
ちなみにこれ4月単月でマイナスが止まれば、とどまれば問題ないんですけども、4月、5月、6月と、つまりクォーターで四半期で、実質の個人消費支出がマイナスになった場合は、これも百発百中と言っていいと思うんですけども、景気後退期入りと判断されるケースが多いです。
はい、
まあ、アメリカの場合は、8割近くの GDP を占めているのが、個人消費ですので、その8割近くの数字がマイナスになってしまうと、これはもう他がですね、どんなに頑張ってもなかなかのプラスの数字は持てない。まあ特に GDP でも、いわゆるファイナルディマンドって言われているものがあるんですけどね、アメリカ国内でどれだけ、その需要があるかというものが落ちてくると、これは景気が弱いぞということになる、ので、もちろんそうなるとインフレ率はどんどん低下するんです、から、金利を下げる余地が出てくるんですけども、肝心の売上が減ってくる、あるいは利益が減ってくる、ってくるということになりますから、アメリカの株式市場全体にはネガティブになってくるんですね。先週の金曜日に、アメリカのこの、PCE が発表されて、デフレーターが沈静化してましたので、で、まあ、株が上がって、で、特に日本の株は、金曜日の5番ぐらいから上がり出したので、まあ、よく日本の投資家、古いベテランたちは、金曜日の5番高なんていうのを喜ぶ。要するに来週強いぞっていう感じなんですけども、
はい、
まあ、統計的にはそんなに高い確率ではないんですけども、まあ、その勢いもあって、今日月曜日は、まず、前場の段階ではやっぱりプラスで、300円ぐらいですかね。
361円。
ここまではよく上がってきてるところなんですが、
はい、
まあ、問題はこれ、6月相場が始まりますので、明日というか今晩ですよね、ISM の製造業があって、で明日ジョルと求人統計アメリカであって、で明後日、ISM の非製造業統計があって水曜日ですね。そして、木曜日になんと今回はECB の、はい、政策金利決定があるんですね。 で、そして金曜日に雇用統計ということで、まあ、これは、スペシャルウィークですね。
いや、立て続けに来ますね。
素晴らしいですね。カンヌ映画祭みたいな感じですね。はい、もう、まあ、すごい、もう、最高作品をですね、傑作をずっと見れるような、まあ、そういうような一週間になるんですが、これ、波乱の予兆は、どちらとも取れる数字におそらく私はなると思うんですよ。
はい。
つまりどちらとも取れるっていうのは、いや、これで利下げがあるんだなということで喜ぶ人もあれば、いや、これは、アメリカの景気が、やっぱり相当悪くなってきてるぞということをネガティブに取る人も両方あると思うんですね。私は後者の方のウェイトが大きくなるんじゃないかと思っています。
はい、
でその理由は、2つありまして、1つは、水曜日に発表される ISM の非製造業の景況感が、今回もまた2ヶ月連続で50を割ってくると、これは相当ですね、経営者の方が、後退感ですね、不況感を、あらわにしてきてるというメッセージになります。
はい、
予想では、50を超える 50.7 ぐらいと出てるんですが、そう簡単に元に戻れるのかなっていうのが私の懸念点です。これが一つ分。で、もう一つは言わずと知れた雇用統計。で、雇用統計で今回の場合は特に失業率を注目しています。
はい、
失業率が前回 3.9 ということで、これは一応今回の景気が一番ピークに達しているときに失業率は 3.4 だったので、そこから見ると 0.5% ぐらいの上昇なんです。けどもアメリカの場合はこれ景気は日本よりも非常に大きくてダイナミックな循環を描きますので一旦上がり出した失業率はこれ途中から止まるってことほとんどないんですよ今までね。と見るとやはり 4% 台に乗ってくるのじゃないかないのかな。あるいは非農業部門の雇用者数も18万人ぐらい増えるとというふうに一般的には見られてるんですが、これ、ほとんどが私、掛け持ちとかでですね、
はい、
要するに、マルチジョブホルダーってやつですね、複数の仕事を兼ねてる人たちが、大勢増えているのでですね、この分によって押し上げられていたと思うので、これひょっとするともう、極めて、微弱な上昇、もしくはほとんどフラットになるんじゃないかなぐらいの予想を私はしています。
はい、
私は、そこまで細かく見てる、わけではない、アメリカに暮らしてるわけでもないんですが、私の、見方は単純に長い、1940年代、50年代からある雇用統計の雇用者数の増減のパターンと、
うん、
それから、家計調査による就業者数のパターンともそれだけ見てるわけです。それだけ見てると、通常のパターンだとこんなもんで収まらないというのがポイントなんですが、まあ、こうなってくるとアメリカの株式市場はこれまあ、NVIDIA に代表されるような半導体がまあ引っ張ってくれてるので、
はい、
これはこれで結構なんですけども、一方で景気敏感株と言われている、輸送用機器、ダウ輸送株とか運輸関連ですね。これはもう低迷が続いている。あるいは、先ほど言いました小売関係のところですね。ウォルマート以外は、あるいはウォルマートコストコ以外は、この二つが勝ち組で、他の、おびただしい数のですね、小売がやっぱりマイナスの方向に行ってるんですよね。うん、そういうのを考えると、波乱の6月の幕開けではないかなというふうに考えています。まあ、長くなりましたけども、まあ、今週の日本株に関して言うと、これやっぱり売りのパターンだろうなと思って、この戻りを売っていく戦略でとりあえず1週間、攻めてみてはどうかなと思います。特に日本の場合は、先週の金曜日に鉱工業生産指数が発表されたんですが、これ予想外のマイナスに終わっちゃったんですよ。
はい、
で予想外のマイナスに終わって、とりあえず大してみんな触れてないんですけども、その前の、3月が良すぎたんでその反動だろうぐらいの言い方です。あるいはとにかく世界中が、半導体、日本で言うとですね、電子部品デバイスばっか見てますから、電子部品デバイスで言うと、まあ生産が増えて在庫が低いままっていういわゆるぐるぐる循環の、ぐるぐる循環が東の方向に動いてるから大丈夫だみたいな見方をしてるんですが、しかし日本国の成長というか日本国の利益は何と言っても、輸送用機器自動車に代表されるような耐久消費財なんですよね。耐久消費財の、生産と出荷がどれぐらい伸びてるか、これ全然伸びてないのと、むしろ在庫率上がり続けてるんですよね。
はい、
で、ご存知の通り GDP で見ると2四半期連続で日本はマイナス成長でした。さらにその、日本の場合でも肝心要の個人消費を見ると3四半期連続で個人消費マイナスなんですよね。 まあ、名目で見ると伸びてるんですけど、全部インフレに食われちゃってるんですよね。はい、で、アメリカのことを、ずっとスタグフレーションだっつって日本は揶揄してましたけども、とんでもないとんでもない。日本が一番今スタグフレーションですよ。世界の中で最もスタグフレーションになってるのは我が国なんですよね。まあ、これを打破するために春闘での賃金の引き上げというものが決定されたんですが、その最初のデータである4月の数字が極めて冴えなかった。これやっぱ心配ですね。これから日本の個人消費が回復できるのかどうか。で、もっと言うと生産回復できるのかどうか。まあ、アメリカみたいに半導体だけが引っ張ってくればいいんだということを、そんなに日本経済っていうのは、過度の期待を半導体にかけていいのかという懸念が私にはあります。まあ、それを考えていろいろ言いましたけれども、まあ、6月波乱の週第1週、とりあえず利益の確定から入っても、損はないんじゃないかなと考えるのが私の戦略です。
ほう、そうですか。鈴木さんいかがでしょうか。
そうですね。6月に関して、日本に関して言えば、例のコロナの時に中止になっていたゼロゼロ融資の、はい、この中小企業支援策が、やっぱり6月で終了になるっていうのが、以前から言われてるんですよね。で、信用保証協会の代位弁済っていう、代わりに返済するっていうのが、まあ、今急増してるというのもあったりなんかしまして、やっぱり中小企業のところが、やっぱり大きな試練を迎えてるっていうのが一つありますね。大丈夫だっていうふうな見方もそれまであったんですが、で今、地銀株ずいぶんしっかりしてるんですけど、やっぱり6月からは、これまでとは違って警戒しなくちゃいけないような時期を迎えてるっていうのは事実ですね。
そして今、地銀株のお話ありましたが、やはりこう金利の方も気になっているところですが、先週、日本の10年債利回り、一時 1.1% まで上昇という状況になっています。はいはい、この後どうなっていっちゃうんだろうと。
これもね、二つの見方があるんですよ。はい、心配することないさと。これは日本の名目成長が、増えているからだ。健全な姿に戻っていくんだよということで、まあ、実際上がったとて 1.1 ですから、アメリカの10年金利の 4.5 に比べれば圧倒的に低いでしょうと。で、上がったとてほんのわずか 0.1 とか 0.2 の上昇ですから、短期プライムレートにしても、変動型住宅ローン金利にしても、大したことありませんよ。それはそれで間違ってないです、はい、それはそれで間違ってはいないんですけれども、間違っていないっていうのは地銀にとって、あるいは地銀だけじゃないですね、銀行全般には利益が確保できるのがいいことなんですけども、しかし肝心要のものは何かっていうと、例えば変動型住宅ローンを作るにしても、それを作った人の負債が増えることなんていうのは国民経済的に見ればほんのわずかなもんなんですよ。そうではなくって、家を買おうとするかどうか、はい、あるいは車を買おうとするかどうか、あるいは、まあ、ローンを組んで、まあ、何かしら大きな買い物をするしない、あるいは個人消費が増えていくかどうか、消費がこれ本当に回転していくかどうかなんですよね。消費が回転するかどうかっていうのは、日本の消費っていうのは実質で見た場合、コロナの後、2020年の、前の2019年の第4四半期から全然増えてないんですよ。ずっと同じ待望生活というか節約生活してるんですよね。これが果たして、賃上げによってですね、4、6伸びんのかどうか、出だしはつまずいてるんですよ。で、つまずいてという状況の中で、日本の金利がどこまで上がるかっていうか、いう議論をするのは、ナンセンスといえばナンセンス。大して上がんないですよ、そんなに。だって景気が悪い中、金利が上がっても、立ちどころにこれ、金利が下がる方向で景気がパンクしますからね。で、今の 1.1% の議論をやってる人たちは何を議論してるかっていうと、いや、日銀が上げるんだと。日銀が無担保コールレートを 0.1 から 0.25 に、0.25 から 0.5 まで上げるんだ。つまり、金利というですね、0年から10年、20年、30年、40年とある、その金利の体系の中のアンカーとなっている、一番ゼロのところがあるから、長い金利も上がっていくんだ。この議論なんですけども、しかし、上げようと思った時に、日本の景気が低迷してたら、これはもう何をやってんだってことになりますから、当然ブレーキがかかるわけですね。で、そういったことを全部複合して、あ、じゃあ為替は大して円高にならないわけね。なんていうことで155円台とか6円台、7円台とか維持されてるわけですけども、まあ、こういう非常に込み入った環境の中で始まった6月なんですよ。
はい。
で、話を戻すと、はい、まあ、波乱の月になるなという話です。
なるほど。今週は売りから入れとのことでしたけれども、レンジはどれぐらいで見ておいた方がいいでしょうか。
まあ、とはいえそんなに大きな下落にはならないとは思うんですよ、はい、つまり闇よりバッサリドカンとコロナの時みたいな 恐怖が待ってるかってそうではない。あるいは、金融危機の後半のようにリーマンブラザーズサイズのですね、大きな会社の倒産があるかそうではない、うん。あるいは不動産バブルが起きた2007年の時のように、アメリカで何かしら不可思議なですね、金融商品が破裂するわけではない。こういうわけないです。まして、IT バブルの時のように、過剰なですね、投資が、その、実態のないところに積み重なってですね、過剰投資の爆発でも起きない。こうじゃないんですよ。今起きてるのは、消費の、アメリカという国の、大きなアメリカという国の消費が、息切れしてるっていうわけですよ。はい、それも息切れしてるのが、金利の引き上げによって、引き切れして、で、ついに、経済全体が小さくなり始めたっていうわけなんですよね。ということは、金融緩和すれば、これで立て直されるので、さほど込み入った話ではない。うん、むしろ込み入った話は何かというと、日本のスタグフレーションなんですよ。こっちの方が、ややこしいんですよ。でも、日本の場合は幸いなことにデフレは脱却したので、デフレは脱却できましたから、次にやんなきゃいけないのは、成長を少なくとも 1% くらいの成長を安定的に確保できるか、ここなんですよ。ここがしんどいところなんですよね。まあ、それがありますので、前回まあ3万7000ぐらいまで下がりましたけど、あそこまでの、あの前後のところまでの予想を見ときゃいいと思うし、1週間で言えばそこまで一気にはいかないと思うんです。
はい、
まあ3万8000円ぐらいまでじゃないかなと思うんですけども、まあそれでも、今週が6月の第1週で、来週が6月の第2週なんで、来週の、SQ まではどちらかというと売りが攻勢になるかなというふうにも思えてます。今見えています。
はい。では今日の動きを見てみましょう。東京株式市場日経平均株価は 38,849円65銭でした。株365はいかがですか？
はい、スタートは825円からスタートして一時期 39,000台まで乗せました。39,000飛んで73円ですね。でその後まあ下落して現在は856円で取引が続いています。
はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS12-12 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーを3つご案内します。まずは今週6月8日土曜日です。名古屋で開催。岡崎亮介の投資戦略セミナー in 名古屋。12時30分会場、1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん。進行は大橋弘子さんです。プログラムは岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法。そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。名古屋の定員は80名です。入場は無料です。会場は名古屋駅近くの TKP 名鉄名古屋駅カンファレンスセンターホール QH です。続きまして6月15日土曜日大阪で開催。マーケットディーパー徹底討論セミナー in 大阪。そして6月29日土曜日、金沢で開催。マーケットディーパー徹底討論セミナー in 金沢をご紹介します。どちらも11時30分会場、12時開演です。岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法。そして岡崎さんと清川玄徳さんによる徹底討論、日米株式投資戦略と題しました。今後の相場を占うディスカッションです。現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。入場は無料です。定員は大阪が100名、金沢が70名です。大阪の会場は大阪メテロ本町駅近くのTKP 大阪本町カンファレンスセンターホール 3B です。そして金沢の会場は金沢駅近く TKP ガーデンシティプレミアム金沢駅西口ホール 2C です。応募多数の場合は抽選となり、当落については開催週の木曜日までにはがきまたはメールにてご連絡をいたします。また今回のセミナーはこれまでセミナーに参加されたことがない皆様を優先させていただきます。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。 締め切りは名古屋も間もなくです。6月6日木曜日のお昼の12時までです。そして大阪は6月の13日木曜日お昼の12時まで、金沢は6月27日木曜日お昼12時までとなっています。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会です。お近くにお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。いろんな濃いお話が聞けそうですね、岡崎さん。
本当はね、3つとも来てほしいんですけどね、
う
ん、
そうですね
3つとも来てもらうと、まあ、どんなふうに予想してどんな結果となって、でその後次の戦略をどう考えるか、清川玄斗君と2人でですね、その次の展開を金沢では特に考えることになると思うんですけども、 FOMC も挟みますのでね、
はい、
緊張感のあるですね、セミナーになるんじゃないかなと思います。
はい。名古屋の締め切りは間もなく6月6日木曜日ですので、どうぞお急ぎください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします。
はい、今日ご紹介しますのはクレディセゾンです、はい、証券コードが8253のクレディセゾンですね。もうご存知のように、これは流通系のカード会社です。クレジットカード、流通系カードでは、国内トップということになります。先日発表した決算では過去最高期更新、前期が売上高がプラス 12%、 営業利益がプラス 18% の719億円、中期経営計画を1年前倒しで達成するという、まあ、大変な好調な内容でした。で、今期の営業利益、25年3月期は営業利益でプラス 7% の770億円としてますが、非常に、まあ、慎重な見通しですね。で、今中期経営計画を新たに組んで、まあ、3年後に1000億円ということを打ち出してますが、2026年3月期に900億円で、2027年3月期に営業利益1000億円乗せということを目指しています。やっぱり、こと消費。
はい。
まあ、これ、週末の矢島康秀さんとの番組でも皆さんでこう議論したように、やっぱり選択的消費と基礎消費、はい、基礎的消費というんでしょうかね。やっぱり今、このインフレですごくその消費が縮小してるんですが、この選択的消費って、こと消費はもう、やっぱり相当増えている。まあ、例えばなんですが、プロ野球で見ると、今、交流戦活発ですが、一番収容人数多いのは、みずほペイペイドーム。
はい。
今、ソフトバンク対広島がやってますけどね。昨日、これ収容人数が4万人のところが、昨日、一昨日、どちらも3万9000人。
はあ、すごい、
ね。まあ、ほぼ満員ですね。で、今日、次が、京セラドーム、
うん。
これが中日対オリックスがやってます。これはやっぱり2日間とも、3万1000人と3万2000人。ね、これ、3万6000人入れるというところですね。やっぱりこれもほぼ、エスコンフィールドも、日ハム対 DNA が3万2000人満員。大相撲、この間、夏場所終わったばっかりですが、
はい、
15日間全部満員御礼で、で、大野里が、その、新入幕7日目で、最速で、優勝。
そうですね。
優勝したという。
はい。
まあ、これ、で、今、名古屋場所、7月の名古屋場所見てみたんですが、はい、ほとんど売り切れ。
あ、そうですか。
3日目と5日目の、そう、マス席、6枚の4人掛けマス席が、ちょっと残ってるぐらいで、あとは全部売り切れっていう状態で、で、この、チケットは、ラグビーも、その、サッカーもそうでしたけど、
うん、
みんな満席なんですけどね、チケットの決済って全部チケットピアでも、そのチケラグでも何でもそうですが、全部クレジットカード決済なんですよね。
はい。
やっぱカードの決済というのがやっぱりすごく伸びてるなと。そう、選択的消費の部分で伸びてるなってことを痛感することが多くなってるように思います。やっぱりカードは銀行系が一番強いので、今日本ナンバーワンは三井住友カード。
はい。
で、ナンバー2が JCB で、ナンバー3が楽天カードと言われてますが、
はい、
カード専業は、ジャックスもありますが、株価随分上がってしまってますので、クレディセゾンがいいかなと。配当利回り 3% 台をキープしてます。
はい。こと商品に紐づいてるということでね。
クレジットカード
ということでした。本日ご紹介したのは、8253のクレディセゾンでした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。